あなたは生まれた地と親族、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。2020年の最初の安息日に、皆様とご一緒に神様を礼拝できますことを心より感謝申し上げます。2020年がどのような一年となるのか、私たちには知る由もありませんけれども、だからこそ、神様にすべてを委ねて生きるということを学ばさせられるのであります。信仰者の人生とは、信仰の父と呼ばれたアブラハムのように、行き先もわからぬまま、神様が示される地を目指して旅を続けるようなものです。アブラハムのように、何度も失敗を繰り返しながら、信仰の旅を続けていく中で、次第に成長していくのです。そして、最初は行き先のわからぬ信仰の旅の始まりでも、やがて、自分たちの進む先に待っている世界が見えてきて、喜びと希望にあふれてくる。それが私たち神様を信じる者の人生なのであります。今年最初の安息日礼拝では、家を出て神様が示す地へと題して、アブラハムの証明物語から、信仰の旅立ちについてご一緒に考えてみたいと思っております。新しい年を迎え、新たな気持ちで私たち自身の信仰の旅を見つめる上で、このアブラハムの信仰の旅をスタートした時の様子は、大切なことを私たちに教えてくれるに違いありません。では、先ほど聖書朗読をしていただいた創世記12章1節から4節をもう一度読んで始めたいと思います。創世記12章1節から4節。主はアブラムに言われた。あなたは生まれた地と親族、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福のもといとなる。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う人を私は呪う。地上のすべての種族はあなたによって祝福される。アブラハムは主が告げられた通りに出かけていった。ロトも一緒に行った。アブラムはハランを出たとき、75歳であった。アブラハムはメソポタミアのウルという町の出身でした。今日で言うと、イラクの南部のユーフラテス川沿いに面した町となりますが、使徒言行録7章を見ますと、このウルの町にいたときに、アブラハムは神様からの証明を受けたということがわかります。神様からの証明を受けて、ユーフラテス川の上流に向かって移動し、ハランという町までやってきます。アブラハムの父テラも、ハランまで同行し、そして205歳で、そこで亡くなります。おそらく、父を葬った町ハランで、もう一度アブラハムは神様から生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさいとの証明の言葉を受けたのではないかと思います。そしてそこから創世記の第12章が始まるのであります。神様からの証明の言葉を受けるとき、神様がアブラハムに語られた言葉から2つの大きな決断に迫られるということがわかります。一つは、生まれ故郷父の家を離れるということ、すなわち住み慣れた環境や今まで築き上げてきたもの、大切にしているものなど、すべてを捨てる覚悟がいるということです。イエス様の召しにペテロがすぐに 答えて網を捨てて従ったように、私たちは今持っているものを捨てて神様に従っていくという覚悟が必要なのであります。二つ目に、神様が示す地に行くということ、それがどこであろうとも神様が行けと言われるところならば、そこに向かって旅立つことが求められます。ヘブライ人への手紙11章8節を見ると、アブラハムは行き先も知らずに出発したというふうに書かれてあります。今まで築き上げてきたものを捨てて、行き先も分からずに神様が示される場所に向かって出ていく、それゆえ信仰なくしてこの旅はできませんでした。ゆえにアブラハムの旅立ちは信仰の旅立ちと言われるのであります。ただアブラハムの人生の旅を見ていくと、神様は目的地に一足飛びで向かわせるということはせずに、少しずつ少しずつその方を進ませようとされたことがわかります。神様が示す地の示すという言葉は、見せるという意味のある言葉です。方を進めるごとに神様が見せたい世界があるのです。それは一体何だったのか、一体アブラハムに神様は何を見せたいとお考えになったのか、そのことは最後の結論で語りたいと思います。しかしながら、アブラハムは方を進めるごとに少しずつ神様の世界を見せられながら、信仰者として成長し、やがて完成されていきます。ゴールが近づいてくるのがわかる、ゴールが見えてくる。振り返れば大きな試練や困難もありましたけれども、心躍るような信仰の旅の終わりを迎えた時に、アブラハムの目には神様が見せたかった世界がはっきりと見えていたに違いありません。私たちも信仰の歩みを続けていく中で、昨日よりも今日、今日よりも明日と神様の世界に目が開かれていくのです。信仰がスタートした頃にはまるでわからなかった神様の世界が、今は少しわかるようになってきた。これから先にはさらにまだ見たこともない神様の素晴らしい世界が待っている。神様を信じる者だけが見ることのできる世界を見続けながら、最終的な目的地にたどり着く、それが私たち信仰者の人生の旅なのであります。さて、このように今まで自分自身が築き上げてきたものに安住し、それに依存する生活を放棄して、神様だけを頼り、神様の言葉に聞き従っていく、これが神の証明であり、アブラハムが迫られた決断でありました。神の証明というのは、アブラハムのような特別な人、特別に神様がお持ちになる人だけが受けるものと考えている人もいるかもしれませんけれども、決してそうではないのです。私たちは誰もがそれぞれに神様の証明を受けて、神様が示す地を今目指しているのです。もちろんそれは必ずしも物理的などこかに移動するということを意味しているわけではありませんが、この地上での生活を第一優先して、安全で安定した暮らしのために神様を信仰しているわけでもないのです。この地上での暮らしを神様が守ってくださるというのは当然なことであって、神様は私たち一人一人にさらに信仰者としての驚くべき高みを見せたいと、そう思っておられるのです。そのために信仰の旅立ちが必要だということです。ところで、神様がアブラハムに、生まれ故郷父の家を離れ私が示す地に行きなさいと言われたのには、明確な目的がありました。主がアブラハムに向かって私が示す地に行きなさいと語られた後に、さらにこう続けられたのです。私はあなたを大いなる国民とし、 福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福のもといとなる。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う人を私は呪う。地上のすべての種族はあなたによって祝福される。この言葉からわかることは、主なる神はアブラハムを通して全人類を祝福したいと考えられたということです。祝福という言葉が5回ここで語られていますけれども、おそらくこれはですね、アブラハムが登場するまでの創世記3章から11章までの中に、アダムとエバが罪を犯した結果生じた呪いという言葉が同じ5回語られていることに対応しているのではないかと思われます。本来この世界は人間の祝福のために創造されたはずなのに、罪の結果この世界は呪われてしまいました。その呪われた世界を主はアブラハムを通してもう一度祝福することを望まれた。その人類の祝福のためにアブラハムが選ばれて、そしてアブラハムは旅立つ必要があった。これは人類の救いの歴史の出発でもあったのです。これと同じことが私たちクリスチャンの人生の中にも言えると思います。私たちは自分自身だけでなく、周囲の人々にも神様の祝福を伝えるために私たちの人生はあるのです。さまざまな不安や恐れ、悲しみや苦しみなどが渦巻く世界に生きる人々を、神様の愛と希望にあふれた祝福の世界へと導くのです。神様を信じた時からそのような祝福のもといとなる人生が私たちも始まったのです。人々を祝福に導くために私たちは神様から選ばれたのです。しかしそのためにアブラハムは故郷を離れなければなりませんでした。これがなぜなのかというと、これには現実的な問題がまずありました。人間として、あるいは信仰者として成長していくために、今いる環境があまり良い環境ではなかったのであります。エレン・G・ホワイトの人類の曙の中で次のようなことを語っています。神はアブラハムを清い御言葉の擁護者としての偉大な任務にふさわしいものとするために、まずアブラハムを彼の青年時代の仲間から引き離さなければならなかった。親族や友人たちの感化は、主がそのしもべに与えようとされた訓練を妨げる恐れがあった。環境が与える影響というのは、思っている以上に大きいことがあります。信仰者として成長していくためには、それにふさわしい環境が必要だということです。でも決してそれはですね、修道院のような何か下界から隔離されたような場所でという意味ではありません。神様だけを頼り、神様の御言葉に徹底的に従う環境が必要なのです。そのためにアブラハムはあえて住み慣れた家を出て、神様が示されるまだ見ぬ地、外国に向かって旅立つ必要があったのです。そして神様だけを頼る環境の中で、神様だけを頼らざるを得ない環境といった方がいいでしょうか。そのような環境の中でアブラハムは神様との関係をもう一度見直す、見つめ直すことになっていくのでありました。ヘブライ語の聖書では、創世記12章の始まりに小さな込み出し、レフレハーという題がついています。このレフレハーという言葉は、レフは生きなさいという言葉、レハーは自分自身という意味の言葉です。したがって直訳すると、自分自身に向かって行けとなります。わかりやすく言い換えるならば、あなた自身のために旅立ちなさい、 あなた自身の旅なのだということになります。つまりアブラハムのこの信仰の旅とは、真の神との出会いを求め、本来の自分を発見するための旅でもあったということです。この世のいろいろな誘惑や快楽や富はもちろんのこと、安全で安心な生活を捨ててでも目に見えない神様ご自身だけを見つめ、神様の御言葉に従っていく人生を獲得していく、そしてしっかりと神様を目の前に置いて歩む者へと成長していく、そのためにあなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさいと神は命じられたのでありました。アブラハムの旅立ちはある意味冒険でもありました。冒険という言葉、冒険という漢字は危険を犯すと書きます。確かに安定した生活を放棄するのですから危険が伴うリスクがあるわけです。しかし英語で冒険というとアドベンチャー、このアドベンチャーのもともとの意味はラテン語のアドベントーラーという言葉から来ています。アドベントーラーが持つ意味は非常に深い、興味深いものがあるのです。アドベントーラーとは、自分の心の軸を他のものに結びつけ、それと共に生き、それと共に学び、それと共に場合によっては苦しみ、その中から自分の魂を豊かにしていくことである。自分ではないある一つのものに結びつけられ、そのものに方向づけられるという面を持っている。アドベントーラーとは、自分の心の軸を他のものに結びつけ、それと共に生き、それと共に学び、それと共に場合によっては苦しみ、その中から自分の魂を豊かにしていくこと。自分ではないある一つのものに結びつけられ、そのものに方向づけられるということ。このような意味が冒険という言葉の中にあるというのです。自分ではないある一つのものに結びつけられて、そのものと共に生き、そのものに方向づけられていく、これが冒険の意味するところならば、まさにアブラハムは神様と一つに結びつけられて、神様と共に生き、神様に人生を方向づけられていくという冒険へと導かれていったのだということがわかるのではないでしょうか。私が示す地に行きなさいと主の御言葉を受けたアブラハムは、行き先も知らずまま主の御言葉に従って旅立ちました。主の御言葉の軸に自分自身を結びつけ、方向づけられていったということです。このような冒険の中でアブラハムは何度も失敗したり不信仰に陥ることもありました。しかしそれでも神様はアブラハムを見捨てることはなさらずに、辛抱強く導かれていくのです。やがて信仰の父として崇められるまでになっていくのですが、その途上においては彼はいろいろな経験をしていく中で、神様が示される地において、神様が見せようとしておられる世界がだんだんだんだんはっきりと見えてくるようになっていきます。神様が示される地、先ほども言いましたが、それは見せるという意味がある。つまり神様に何かを見せられ続けながら、アブラハムはその旅を続け、そして神様との一つに結びついていくという、その軸がしっかりとしていき、信仰の父として成長していく。ならば神様に何を見せられたのか、アブラハムは何を見せられてどんどん成長していったのか、そして同じように私たちは同じ信仰の旅を続けていく中で一体何を見せられているのか、そのことについてヘブライ人への手紙の11章13節以下にはっきりと書かれてある有名な御言葉です。 ヘブライ人への手紙の11章13節から以下の箇所ですけれども、13節から16節まで読みたいと思います。ヘブライ人への手紙の11章13節から、ヘブライ人への手紙の11章13節、新共同訳聖書でお読みいたします。415ページ、新共同訳聖書では415ページ、13節から16節まで。この人たちは皆、この人たちというのはアブラハムのことです。アブラハムたちのことですね。皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。ここに約束されたものを見て喜びの声を上げたと書かれてあります。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際には彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷、天のふるさとを熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。アブラハムは神様によって何を見せられたのか。アブラハムが見たもの、それは天のふるさとでありました。そしてその天のふるさとへの確かな通路を主はお示しくださったのです。すなわちイエス様ご自身が天国へ連れ帰ってくださるその日をアブラハムは見せられたのです。イエス・キリストはアブラハムについて次のように語っておられます。あなたたちの父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた。そしてその日を見て喜んだのである。ヨハネ 8-56。 あなたたちの父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた。そしてその日を見て喜んだのである。アブラハムはイエス様の日を見るのを楽しみにして、そしてその日を実際に見て喜んだのだと言われているのです。イエス様の日とは何でしょうか。イエス様が天のふるさとに連れ帰るためにこの地上に戻ってこられるその瞬間ではないでしょうか。だとするならば、私たちも今アブラハムと同じものを見つめて、そしてこの信仰の旅を歩んでいるということがわかります。私たちもアブラハムと同じものを見つめて喜んでいるのです。イエス・キリストのご再臨の日を心待ちにしている。それは天のふるさとに戻る日だからです。そう思うとき、私たちは皆アブラハムと同じ信仰の旅路の上を歩いていることがわかります。私たちは皆キリストと一つに結ばれて、キリストと共に生き、キリストに人生を方向づけられた心躍る天国への冒険の途上にあるということです。その途上には乗り越えなければならない試練や困難もあることでしょう。しかしその先にはまだ見ぬ神様の世界が待っている。主はそれを見せたいと思っておられる。そして信仰者にしか見えない神の印というものがあって、それら一つ一つをこの目でしっかりと捉えながら、自分自身が神様の御前においてどんな存在なのかを発見していく。アブラハムは信仰を抱いて死にました。 約束されたものを手には入れませんでしたが、はるかにそれを望み見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表しました。このように自分自身のことを言い得たのは、真実の自分自身を発見していたからです。この境地こそ、この地上における信仰の旅の目的地であり、この境地に至ることが神の冒険の目的なのです。そしてこの境地に至るとき、神は彼らの神と呼ばれることを恥とはなさらないのであります。あなたは生まれた地と親族、父の家を離れて私が示す地に行きなさい、この言葉からすべての信仰の旅は始まりました。信仰の旅とは、住み慣れた家を離れ、行き先がわからなくても神様が示す地に向かって出ていくことでありました。神様にすべてを委ねて導かれるままに進むのは、漠然とした不安さがあるかもしれません。しかしやがて神様が導かれる世界が永遠の御国であることが分かってきて、希望が満ち溢れてくるのです。不安は確信に変わり、どうずることがなくなっていきます。考えてみるならば、自分が思うままに生きる人生の方が実はもっと不安定であり不確かなのです。そうではないでしょうか。神様はどちらに行けとも言われずに我々を導かれるとき、何かそれは不確かな不安定な人生が始まるかのごとくに感じるかもしれませんけれども、しかしむしろ神様が存在しない自分の力だけで生きていくことの方がずっと不安定な人生なのです。昨日南海トラフ地震が来たら、どれだけの経済的な損失が起きるのだろうかということをもう一度調べてみましたら、南海地震が起きて20年間にわたって日本は苦しむことになる。その20年間の経済的損失は1400兆円と書いてありました。1400兆円ですよ。もしそれが起きるならば、もう確かな道などどこにもないです。しかし幸いなことに、私たちには天に通ずる確かな道が示されました。そのために住み慣れた慣れ親んだ家を私たちは離れたのです。離れた以上、再びそこに戻ることがあってはならないのです。一旦離れたならば、前だけを見つめて神様が示される地に向かっていけばよいのです。神様はその向かっていく途中途中で神様ご自身を示されます。神様の世界がどんどんどんどん見えてきます。いろいろなものを見せてくださるでしょう。しかしやがてそれは一つの絵に集約されていく。天のふるさとです。私たちが戻っていく天国です。このカナンの地にアブラハムは最終的にはたどり着くのですけれども、でもアブラハムはカナンの地を目指していたのではない、天のふるさとを目指していたのです。モーセも同じですね。エジプトを脱出した後にカナンの地に戻るために40年かかる。しかし結局モーセはそこに入ることができず、その目の前で眠りにつく。でもそれで良いのです。なぜならば彼が目指していたのはこの地上のカナンではなく天のカナン、天のふるさとだったからです。主はモーセにこの地上のカナンも見せてくださいました。これから起こること、再臨の光景まで全部見せられたと言われています。そして眠りにつき天に帰っていきました。これで良いのです。 私たちもそれぞれの人生の旅があるでしょう。しかし向かっていく世界は同じです。神様は天のふるさとを私たちに見せてくださいます。今年一年どのような年となるのか、どのような人生の歩みが待っているのか、確かに誰にも分かりません。でも分からなくても全然問題はないのです。なぜならばそれがゆえに私たちは神様だけを頼るということをしっかりと学んでいくことができ、そして神様が見せられる世界がますますよく分かっていって、この世のものを見るのではなく神様だけを見つめていくことがだからこそできるからです。そのような神様が示される知恵と一歩一歩と確かな歩みを進めていく、そのような一年として祝福され導かれることをお祈りいたします。